版記念講演会を開催いたします。福島さん、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんばんは。今日は本当にたくさんの方にお越しいただいてありがとうございます。本当に抽選会という形で本当に申し訳なかったんですけれども、本当にたくさんの方にご応募いただいた中で、本当に今日は皆さんに来ていただきまして、そして今日またこの素晴らしい機会をですね、たくさんの人たちと共有できるということで、もう私もね、楽しみにやってきました。本当にたくさんの方々のご協力で、3冊など同時に発売というですね、もう僕もこんなこと考えても見たかったんですけれども、昔本を1冊出すだけですごい人だなと思ってたのが、もう10冊以上になってしまってですね、でもどう見てもまだまだ僕は途中の段階で、もっともっといいものをこれからも出していきたいなと思う中で、こんな素晴らしい機会をね、本当に作っていただくことができて本当に恐縮をしております。今見ていただいたのが、リーダーになる人のたった一つの習慣ということで、中堅出版さんから発売させていただいた本のワンムービーなんですけれども、リーダーシップって何かっていうことを、まあ一つ考えていただくこうきっかけになったらいいなと思って書いた本なんですね。で、まあ実話を一応ベースにはしてるんですけれども、僕自身のテーマの一つがリーダーシップとは何かっていう、人を育てる、人をやる気にさせるって一体どういうことなのかっていうのが、僕自身のいくつかのテーマのとっても重要な一つ で、これをもう20年以上もですね、まあ、私はメンタリングっていう言葉で定義をして、そして自分は実際にそれをやって、どうしたらこう強いチームができるのかとか、どうしたら人がやる気になるのかとかですね、そういうのをいろいろなこととこって試したり、またそれを伝えたりしながらやってきた中で、実際にあった出来事を小説化したものなんですね。で、本当に中堅出版さんが本当に過去にあんまりこういう小説を出したことがないらしいんですけども、本当に今回はこういう機会をいただきまして、本当にびっくりするぐらい、たくさんの方に反響いただきました。ちょっと2つ目の本のお話をちょっと紹介したいと思うんですけど、夢が現実に変わる言葉という本も出させていただきました。今日今お話している本は全部後ろで今販売させていただいてますが、これは三笠書房さんから出させていただきましたけれども、本の冒頭にもちょっと書いてあるんですが、もう10年以上にわたって毎日今6人の方にハガキを書いています。これ なんでかというと、まあ、もうきっかけは本当単純だったんですね。まあ、会社の上司が元気がないんで励ましてくださいっていう秘書の方からの連絡で、じゃあ一緒に食事をしましょうって言ったら、そんな時間はありませんって、会えませんと、励ましてください、いいですね、なんかやる気になりますね、こういう課題、会えないのに励ませなんでね、じゃあ毎日手紙書きますって1週間のつもりだったんですね。そしたら秘書の方がね、毎日手紙書きますと思わず言っちゃった結果、秘書の方がいつまでですかって言われて言うんですよ。本当に辛い時期がずっと続いてるんです、これからもずっとって言うから、もちろん一生書きますって言っちゃったわけですね。1週間のつもりだったんですから、一生って言っちゃったもんで、まあ、続けてるんですが、まあ本当にね、これがね良かったです。なぜかというとね、実は結構ネタがあったんです最初。150ぐらいネタ持ってたんですよ。でこれ一個一個毎日送ってやろうと思ったんですよ。そしたらね、150回でなくなっちゃったんですね。こっからが楽しかったですね。だいたい今でも振り返るとちょっと分かるんですけど、自分でね、150回から500回目ぐらいってね、もう全くあんまり意味のない言葉を送ってるんですよ。なくなっちゃったんですよ、ネタが。ネタって言ったら変な言い方なんですけど、人を元気にする言葉は用意してなかったんです、そこまで。でね、これが良かったですね。なんでかっていうと、それでも、もうやり続ける状況があるわけですよ。で、その時僕思ったんですよ。すごい苦痛だったんです、実は。これ一生どうやってこれをね、この状態で一生続かないじゃんって。で、その時に、自分の中にはしなければならないっていう感覚があったんですよ、毎日。手紙を出さなきゃならないと。で、この感覚を変えなきゃいかんと。だから講演会でいつも言ってるんですよ。しなければならないことは続かないと。したいことしか続かないんだと。でもね、心の中でしなければならないと思ってるんですよ。言ってることでやってること違うじゃんと、自分で。まあ3つ目のお話として、仕事が夢と感動であふれる5つの物語、これは紀行書房さんからね発行させていただきまして、実は今年の、春にですね、どんな仕事も楽しくなる3つの物語という本を 行させていただきまして、まあ、それが本当にたくさんの方々に読んでいただいて、まあ、第2弾ということで5つの物語というですねお話をさ、書かせていただいたんですが、まあ、全て私、まあ、セミナーをいろんなところで開催させていただいた中で出会った方々の本当に感動の物語だったんですね。まあ、実名の方もいらっしゃるし、まあ、ちょっと事情があって名前を出さない方もいらっしゃったんですけれども、で第1話が馬の大ちゃんというですね本当に実話なんですけども感動的なお話で、いつか僕はねこの大ちゃんのお話はもう映画にもしたいなというふうに思っているんですね。岩手県の八幡さんってご本名なんですけれども、八幡由紀子さんの体験のお話で、本当に岩手清華大学というところで私講師をやってたんですが、そこに来られた時にね馬車馬のね馬車しか引けない馬大ちゃんという馬がいる、そしてねパレードをやりたいんだって、ウェディング馬車っていうのをやりたいんだって、でもねそれって事業性ってどうなのって、いやもうわからないって、いや僕そういう話って大好きなんですね。じゃあやろうよ、みんなに夢と勇気与えようよって、今日ねその八幡由紀子さんがちょっと来られてるんで、八幡さんちょっと来てください、ちょっと来てください、ありがとうございます。岩手からね、八幡さんありがとうございます。
どうぞ上にどうぞ、はい、ありがとうございます。はい、上がってください。八幡さんと実はもう一方ね、中本さんというね元警察、今もう勇退されてね、2人がまさにその馬の大ちゃんのお話をこう実現していく、まあ、立役者ということで、まあ、本当に中心になって馬の大ちゃんを買い取ってですね、もう本当に全財産を失って仕事も失ってで全てを失った中からまさにその夢を実現させていったっていうお話なんですけれども、ちょっと八幡さんが自己紹介というか、
はい、
少しお話をいただけたらありがたいので、はい、じゃあちょっとよろしくお願いいたします。
は
い、
どうも皆さんこんにちは。岩手県の盛岡市の端っこでですね、ちっちゃな牧場を営んでいます福島先生に、まあ、本にしていただいてですね、私もすごく、感慨深いものがあるんですが、さっきご紹介があったようにですね、まあ、勤めてた乗馬クラブが倒産してしまってですね、まあ、愛情を注いでいて私がその担当だった馬車馬がですね、行き先を失うんですね。で先生がおっしゃった通り全財産と、仕事をかけてですね、まあ、その馬をですね自分のものにして、で非現実的な夢を、まあ、当時は描いていたんですが、ものすごい時間がかかったんですけどそれらがこう実現していくんですね。先生が来て岩手によく通ってくださって、起業家スクールのようなものを私も受講していましたので、先生のですね教えといいますかいろんなメッセージを励みにしてですね、でそっかどんな条件でも大丈夫なんだとかですね、お金もいろんな知恵も実績も自信もなくてもできるんだとかですね、丸呑みそのまま素直にですね丸呑みしてですねいろいろこう取り組んでいった結果今の形になっているんだなというふうに思っています。で今は馬車馬のその仕事もしてますが、いろいろその馬の事業でまた違う形でですね地域おこしや町づくりっていうところで、何かこう地域活性につながることをしていけないかっていうふうに、まあ、模索しているところであります。はい、
はい、ありがとうございます。ちょっとだけ